こんにちは。クリニックは CMO です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何についてお話しましょうか。
本日はそもそも湿疹というものがよく分かってないので、湿疹についてお伺いしたいと思いました。
そうですね、湿疹、まあ俗に言う肌荒れ、それからまあ医学的には皮膚炎、まあ湿疹というのはちょっとね古い呼称で皮膚炎というふうに言ったりもして、まあ、この辺は基本的に同義ですね。同じ意味になってますね。まあ、皮膚炎という言葉の方が分かりやすいかもしれないですね。まあ皮膚に炎症が起きている状態、これはもう医学的にはもうどんなものでもね、そういう名称がつけられていて、肺に炎症が起きているんだったら肺炎というふうに言うし、胃腸に炎症が起きているんだったら胃腸炎というふうに言ったりしますよね。そんな感じでこう皮膚に炎症が起きている、まあなんか赤く腫れて、でしかも痛いとかね、そういったようなシチュエーションですね。こういったことを、まあ、皮膚炎で、それ、まあ、ちょっと昔ながらの用語で言うと湿疹、まあ、なんかこうジュクジュクしてなんか汚い感じになっちゃってっていうことで呼ばれたわけですよね。でこれはなんていうか、その見れば明らかですよね。あ、皮膚にエラーが起きてるっていうことは素人でも分かるから、まあ、それをもってなんかこういう湿疹ができちゃったんですけどっていうふうに、まあ、病院に受診されるんですけども、まあ結構ね、湿疹ってそれ自体は医学的には歴史とした病名なんですよ。だからこれは湿疹ですっていうのは立派な本当は診断名にはなってるんですけど、まあ、患者さんからするとですね、いや湿疹なのは分かってるから来たんですよみたいな雰囲気になるんですよね。なんか内科的な観点で言うと発熱ですねってこう医者に言われてるような感じですよね。いやそんなドヤ顔で言われても熱出てるのは分かってるんですよみたいになるじゃないですか。だからそこの部分になんか若干のそのやっぱ乖離があるというかね、患者さんの認識と、まあ医者がね自信を持って湿疹ですって言ってる時に結構その辺ギャップがあり得るところがあるので、まあここら辺がちょっとね医療の課題かなって思ったりすることありますね。でもまあ大事なことは、湿疹っていうのは結局それはもう見た目からしてもう皮膚に炎症、エラーが起きてるってことは明らかなので、じゃあなんでそれが起きたのかっていうね、その成因だったりとか原因ですね、これをね解明することの方が重要、だからまあ実際に診療していく過程でも、じゃあなんでこのことが起きたんですかっていうことに話を進めていくっていうのが、まあ、基本的なスタイルということになりますね。
ありがとうございます。私可閉状湿疹っていうふうに言われたことがあり、これについていまいちよく分からなかったのですが、これってどういうものですか？
そうそう、これがねまさに今言った、なんていうかその名前はそうなんだけど結局何言ってるかよく分かんないみたいなことになりやすい、まあすごい代表的な例なんですね。可閉状湿疹っていうのは、まあ他にもねいろんな湿疹あるんですけど、まあ、結構代表的なものの一個で、まあ、可閉っていう言葉の通りね、コインじゃないですか。だからその湿疹が体にこうできて、パッチみたいにですね、コインみたいな形でポッポッてできてて、まあその名の通り貨幣みたいな形をしてるから貨幣状湿疹っていう名前がついたんですよ。でもこれってなんか普通に形を表しているだけで、なんでその湿疹が起きたんですかみたいなことってなんか全然わかんないですよね。だからその患者さんって結構その煙に巻かれちゃった感じがするんですよ。これは貨幣状湿疹だねとか、他にもねこういう診断名いっぱいあるんですよ。多形鋼斑だねとかね、なんかこう形でなんとかなんとかだねとか言われるんだけど、あはあみたいな、なんで起きたんでしょうかみたいな風になっちゃうんですね。でこれね、皮膚科っていうですね、その医学の領域ですね、ここのね特殊性に由来してるんですよ。今はね医療医学っていうのはすごく発達してきて、ある病気に対してなぜそういうのが起きてきたってことがかなり解明されてきてるんですけれど、なんかもともともっと原初期の医学っていうのはこうまずは見たものをこう表現するっていうところからスタートしてるわけですよ。でなんか内臓の病気じゃなくてこの皮膚の病気っていうのはやっぱ本当に一番見えやすいところですから、本当にその医学の最初期から、まあ、まずはねその形態学的なところの表現っていうところからいっぱいこの名前がねこうついてきてる、だからその可閉状湿疹っていうのも、まあ、なんでこういうことが起きてるのかよく分かんないけども、とりあえず可閉みたいな形の湿疹が出るっていう人たちがいて、そういう患者さんがいるから、まあ、じゃあ一応まずこういう分類として名前をつけておこうということで、そういう名称が発足して以後ずっと使われてきてるので、まあもう本当ね、いい加減整理してもいいのかなって思ったりすることもあるんですけれど、やっぱりそれはもう歴史的に使われてる名称だから、まあ、間違いっていうわけでもないし、でもまあこの形態学から発達してる名前っていうことで一応この立派に診断名としてつくから、まあお医者さんがドヤ顔でね、可閉状湿疹ですとか言ってなんかよくわからないみたいな感じになりやすいってことなんですよね。でこれはね、医者でも混乱しやすい、なんか医学生とかでちょっと と皮膚科よく分かんないんだよねとかっていうふうになっちゃう人は ここでね分かんなくなっちゃう人が多いんですよね。結局その病気が何で起きてるのかっていうこの生理学的なメカニズム と昔からあるですねその形態学的な名前、これが一致してない時になんかよく分かんない感じのなんか頭の中がごちゃごちゃになっちゃうとかですね。逆に言うとその病気の成因が理解されていてそれが名前になってる病気とかもあるわけですよ。すごい代表的な例で言うと白癬、水虫ですよね。水虫っていうのは白癬菌というカビが皮膚についてることによって湿疹、皮膚炎の状態になってるから、まあ、それは白癬というね、ないしは水虫、陰菌タムシとかそういうふうな病名が一応つくわけなんですけど、それっていうのはまあ要するに水虫病原体がついてますっていうことをそのまま表してますよね。こういうのはすごいなんていうか分かりやすいわけですよ。そうじゃないこの湿疹群っていうのは結構難しくなっちゃうってことなんですよね。ちなみに可閉状湿疹に関して言えばやっぱり究極的には原因あんまり分かってなくって、まあそのなんかやっぱり何らか のアレルギー基準、まあ、なんかやっぱ合わないものとかが接触的に当たることによって、まあ、ちょっと異常な反応が起きてそういう湿疹が起きるというふうに言われてますね。
ありがとうございます。原因が不明な湿疹って少し気になるんですけれども、やっぱり多いんですか？
そうですね、今の可閉状湿疹も究極的にはあんまりよく分かってないっていうふうに言います。まあ、だからこそなんていうか医者が何々湿疹ですってドヤ顔で言って一応成立しちゃうっていう面があるんですよね。それは一応立派な病名なんだけども、まあ、患者さんからするとちょっとこう釈然としにくいと。でもちろんですね、まあ、その問診とかあとはその食券、それからですね、この分布だったりとかねそういったものを見て、まあ、これが原因だろうってことをなるべく突き止めるようにするんですよ。でそれがやっぱその精度が高ければ高いほど、まあ、これが原因なんじゃないですかってことをドクターが言った時に、ああ確かにそういえばみたいなところでこのなんていうか落としどころというかね、ああそれが原因だったっぽいねってことが突き止められる確率が高ければ高いほどですね、その皮膚科の先生はまあ優秀というか名医ということになるわけなんですけど、やっぱでもこれはねすごくはっきりしないこともかなり多いですね。かなり入念に聞いてもいやあんまり分かんないとか、というのは何でかっていうと、例えばさっき言ったアレルギーだったりとか免疫的な異常で湿疹が起きてる時っていうのはもちろん外に原因があってそれに対して異常な反応をしてるってこともあり得るんですけども、勝手に自分の免疫がこう暴走してなっちゃったりするパターンもあったりするわけですよね。そういった時っていうのはやっぱり迷宮入りしやすい、あとは原因が1個じゃないパターンっていうのもあったりするわけなんですよ。だから例えばなんかこうダニがあってダニに対してかぶれたから出るって言ったらもうダニでしょうって言えるんですけど、なんか1個のインパクトだけでは別に湿疹になるわけじゃなくて、例えば疲れが溜まってるとか寝不足だったとか、あとこの気候の変化が結構激しくてちょっとそれに対して体が適応できてないとか、あとは微妙にね全然別件で風邪をひいているとかね、熱とか喉の痛みとかそういうのが出てなくてもとりあえずなんか病原体とかウイルスに入られてて体の中で一生懸命戦ってる時とかってすごいそういう異常な反応とか出やすいんですよね。そういうベースがありつつそこにちょっとこう汗を余計にかいてしまったとかね、そのなんかいくつかの要因の掛け算掛け算掛け算で臨界点を超えて皮膚にエラーが出るみたいなことだとするとやっぱり1個に絞り込めないじゃないですか。だからまあやっぱ究極的にはそうなっちゃうと、まあ、この辺の複合的な要因かなっていうような話になって、絶対1対1で答えが出るわけじゃないこともかなりあるっていうことなんですよね。まあ、だからこそ何々湿疹ですっていうのが、まあ、病名として成立するので、まあ、患者さんはねそこをご理解いただけるといいかなというふうに思いますね。
ありがとうございます。この湿疹の治療ってどういうふうにやるんですか？
そうですね、もう今申し上げたように湿疹っていうのはあくまで最後のこの結果としての皮膚の所見を湿疹皮膚炎って言ってるだけなんで、これなんで湿疹が起きたということに対してさまざまなね原因、パターンっていうのがあるわけですね。ですからまあそれに特異的な治療ができるんだったらそれが優先されるということです。だ例えば感染症、白癬、水虫みたいなことがこれが原因だっていうんだったらその白癬をやっつける治療をするし、まあ、他のね、例えば別の内科的な持病とかがあって、それのあくまで二次的な症状として湿疹が出てるんだったらそっちの元の病気をね治すべきですよね。ただ、まあ、先ほど申し上げたように、原因が1個に絞りきれないだったりとか、やっぱ究極的には原因不明で、なんとなくもう皮膚のエラーとして湿疹が出続けちゃう、ないしはそれを繰り返すという人は結構いらっしゃいます。でそういった時っていうのは、まあ、その元の部分ね何か見逃しがないかってことはしっかり注意しつつ最後のね、切り札というか、まあ、最後っていうほどでもなくてむしろゴールドスタンダードになるんですけど、この皮膚の炎症をシャットダウンするようなお薬を使うということで、まあ、キードラッグになるのはステロイドの塗り薬ということになりますね。 ステロイドっていうのは非常に強い、炎症だったりとか免疫を抑制するお薬で、飲み薬で言ったら もちろん最強なんですけど、その場合は結構副作用とかも問題になりやすいと。これに対して皮膚っていうのは局所の炎症所見ですから、そこにステロイドを塗るっていうことに関して言えば、極めて安全性高いんですね。もう全身にはほとんど吸収されない、ここだけにしか薬って効かないですから、それだったらもう一番強いステロイドでね、策を漏さずにドンとそこに塗ってしまって良くしようっていうのが成立するってことですね。もちろんアトピーの人とかでね、本当に全身湿疹の場合で全身にステロイドを塗りたくるみたいなことを何年も何十年もやると、結構ステロイド吸収されますから、その場合はね。そうするとちょっとバカにならないって面がありますけど、ちょっとこの辺に湿疹がとかっていうんだったら、むしろ遠慮しないでステロイドという強力な切り札を塗り薬で使うっていうのが、やっぱ圧倒的に重要なねソリューションということになりますね。もちろんそれに補助的にですね、アレルギーのお薬、例えばアレグラとかみたいなね、やっぱり免疫反応、アレルギー反応を異常な部分をね抑えてあげるようなサポートの飲み薬を使ったりとか、あとはもちろん本当に重症なね湿疹の人っていうのは飲み薬のステロイドだったりとか、他のね強力な免疫抑制薬っていうのを一時的に使ったりとか、そういったことをするようになります。でもここはねやっぱりそのステロイドを使っちゃうと免疫もね免疫炎症も抑えるけど感染症とかには弱くなっちゃうとかっていうね、必ずそのサイド副作用っていうのがありますから、やっぱりその繊維の部分でそのバイ菌とか、カビとか寄生虫とかそういうのじゃないよねっていうことがちゃんと確認された上で、でも、はっきり原因が分かんないで、いわゆる湿疹だということでこの薬を使おうっていうですね、そういうプロセスを経るということが大事で、ドクターたちっていうのはそれを期待されてるということですね。だから患者さんもですね、とりあえず皮膚科行ったらステロイドの薬出されてっていうのが毎回似たようなパターンだと思うんですけども、それはね簡単なお仕事というわけでは必ずしもなくって、正しい医療されている限りにおいてはそのバックヤードでいろんなそういうねことが考えられているということをご理解いただけるといいかなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。